初めての万葉集第69回。日本に現存する最古の和歌集万葉集を分かりやすくご紹介します。川島の巫女と山の上のおくら、白波の浜松替えの田向け草、幾夜までにか年のへぬらん、川島の巫女、巻1-34番歌。訳、白波の寄せる海岸に生える松、その枝に結んだ田向けのぬさはどれほどの歳月を経ているだろう。この歌は持統4690年の紀伊行幸の際に川島の巫女が詠んだ歌です。日本書紀巻第30によれば、9月13日に紀伊行幸に出発し、同月24日に帰郷したと記されています。紀伊行幸の途中で浜松替を詠むのは、有馬の巫女の岩代の浜松替を引き結び、まさきくあらばまた帰りみん、巻2-141番歌を意識していたと考えられます。有馬の巫女は謀反の罪に問われ、斎明4-658年に藤代和歌山県海南市で処刑された人物であり、この事件を題材とした歌は巻2-143-146番歌や巻9-1716番歌にも見えます。有馬の巫女事件が起こった時、川島の巫女はまだ生まれたばかりだったはずですが、大宝元年701年に読まれた有馬の巫女関係歌146番歌もあるほどですから、当時の人々は若くして軽視した巫女に同情し、悲劇として語り継いでいたと見られます。一方、この歌の作者である川島の巫女は主張元年686年に大津の巫女の謀反を密告したとされる人物です。現存する最古の日本漢詩集開封草751年成立には、大津の巫女と生涯裏切ることのない友情を約束しながら謀反の計画を密告した川島の巫女への批判は多いが、むしろ忠臣として素晴らしい行いだ、ただなぜ親友を十分にいさめ教えなかったのかと疑問を呈しつつ、穏やかで度量の広い人物であったとも記しています。34番歌の作者は川島の巫女と記されているものの、山の上のオクラの作とも注記されています。事実よく似た1716番歌はオクラの作です。オクラが川島の巫女の思いを代弁して読んだとも言われています。二つの謀反事件とそれに関わらざるを得なかった人々の苦悩を彷彿させる歌だと言えます。本文万葉文化館井上さやか。万葉ちゃんのつぶやき、和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん、県立図書情報館、平成17年にオープン。現在約74万冊の本が収蔵されており、万葉集に関する本もなんと2000冊以上と充実。本のことなら何でも相談できる秘書がいるので、困った時は気軽に聞いてみてください。また企画展示やセミナーなど定期的に様々なイベントを実施中。詳しくはホームページか県の文化施設イベント情報を要チェック。電話0742-34-2111。 住所、奈良市大安寺西 1-1000、 時間9時から20時、休館日月曜、月末、土日月の場合はその前の平日、12月28日土曜日から1月4日土曜日。ホームページ www.library.brief.nara.jp/。 問い合わせ県広報広聴課、電話 074227-8326、 ファックス 074222-6904。